本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書11章1節から4節です。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。アーメン。9月28日に、インドネシアのスラウェシ島のパル地域で震度 7.5 の強震が発生して、最小死者数が2256名、重症者数が4612名、失踪者数が1309名に上りました。インドネシア政府は被害規模があまりにも大きくて正確な数値を明かすのは難しいと言いました。今回の地震被害も大きいものですが、2004年12月26日にあったインドネシアスマトラ島の北部海域で発生した地震によって起きた津波を忘れることができません。当時23万名もの人々が命を失いました。その時の衝撃が今でも生き生きとしています。その時人々は津波という単語があることも、またその単語がそれほど恐ろしい単語であることも深く認識しました。その津波の場面を放送で見て、大勢の人々が呆然自失となりました。ところが2004年にスマトラ島で起きた津波で死んだ23万名と同じ数だけの人々が死んでいく超大型惨事が1週間おきに起きていると言ったら信じられますでしょうか。また9月のスラウェシ島での地震と同じように、死者が2200名を超える惨難が1日に6回ずつ、各大陸ごとに1日に1回ずつ起きていると言ったら信じられますか。実際にそのようなことが発生しています。世界食糧計画の昨年2017年10月の報告書によりますと、世界人口約76億名の 10% を超える8億2100万名が慢性的な飢餓状態にあり、5歳以下の子どもが毎日約500万名ずつ栄養失調で死んでいくといいます。栄養失調で死ぬ子どもの数だけでも、毎日インドネシアのスラウェシ島の地震が6回ずつ起きているのと同じ数であり、1週間おきに1回ずつスマトラ島での津波が起きて被る人命被害と同じほどの規模です。国際労働機構 ILO の2017年の統計によりますと、貧困線、1日2ドルの収入を稼ぐことですが、をなんとか脱して1日に2ドルから10ドルを稼ぐ人が約28億名と、世界人口の 40% に上り、1日に 1.25 ドル、韓国ウォンで約1400ウォン以下で生活する人も12億名に上るといいます。実はこのような最貧国の国々は、超大型地震や超強力台風のような自然災害がある国で起こると、国際社会の注目がその国に集中し、各種の支援もその国に向けられるので、ため息が深まりそうです。韓国社会で最高の話題は朝鮮半島の平和とともに経済です。実際に有史以来、経済が人々の関心事において一番でなかったことはありませんでした。今よりももう少し多く、今よりももう少しマシにという人々の心の中にある穴は、 ブラックホールのように永遠に埋まることはないでしょう。イエス様が祈られるお姿を見た弟子たちは、自分たちにも祈りを教えてほしいと頼みました。それでイエス様が教えてくださったのが、私たちが主日礼拝の時に告白する主の祈りです。主の祈りには、神様に関する祈りと私たちに関する祈りがそれぞれ3つずつあります。これまで3週間にわたって、神様に関する祈りを3つを一緒に見てきました。皆が崇められますようにと、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようには、いずれも単純な祈願ではなく、私たちを捧げ、私たちの人生を通してその祈りが成就されることを望むという決断でした。主の祈りの中で、私たちに関する祈り3つのうち、最も最初に出てくるのは、私たちの仕事の糧を毎日お与えくださいです。クリスチャンが祈りについて話すときに、霊的なものを求めるのは高級な祈りであり、物質的なものを求めるのは低級な祈りであると考える傾向があります。しかし聖書は決してそのように言ってはいません。もし私たちが目に見えるもの、物質的なものだけを求めるなら、私たちは世俗主義者になるでしょうし、もし霊的なものだけを求めるなら、私たちは神秘主義者になるでしょう。私たちは御霊であられる神様の形に似た霊的な存在であるので、霊的なものを求めるのは当然なことであり、また私たちは土地の塵で作られた体を持っている存在なので、物質的なものを求めるのも当然なことです。時々このように言う人に会う時があります。私は私のためには祈りません。私が祈らなくても神様がすべてをなさってくださいます。私は神様のために働き、神様は私のために働かれます。食べて暮らすことのために祈らなくても、今までお金が足りなかったことは一度もありませんでした。その告白は真実、本物かもしれません。しかしそのように言う人を少し眺めつけない時があります。物質的な必要のために一度も祈らなかったにもかかわらず、今まで何不自由なく暮らしてきたなら、親が苦労して一生懸命に働いてその恩恵を受けたからか、またはその中に譲り受けた財産がある程度以上あるか、または申命記8章18節の御言葉のように、神様が富を築き上げる力を与えてくださったからでしょう。イエス様は、私たちが私たちのために一番先に求めるべきものが日ごとの糧だとおっしゃいました。ですから、生きていく上で必要なものを求めることは決して低級な祈りではありません。しかしこの祈りには、糧を求めること以上の深い意味があります。この祈りの意味は、イスラエルの子孫がエジプトから脱出して荒野を通り過ぎる時にあったマナの出来事を理解すれば、もっと深く、もっと正しく理解することができます。出エジプト記16章1節から3節の証です。ついでイスラエルの人全回収は、エリムから旅立ち、エジプトの地を出て、第二の月の15日にエリムとシナイとの間にある真の荒野に入った。その時イスラエル人の全回収は、この荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。 エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に、私たちは死の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。神様はエジプトで400年間奴隷生活をしてきたイスラエルの子孫を、モーセを通して脱出させ、紅海を二つに分けて渡らせてくださいました。彼らにとってエジプト脱出は決して忘れることのできない、忘れ去られることもできない最高最大の事件であり、神様の恵みでした。それでイスラエルの子孫は皆神様に感激の賛美を捧げました。その賛美の後で彼らは荒野の道を歩み始めました。しかし3日が過ぎても水を得ることができませんでした。荒野は水の少ないところなので、川までは期待しませんでしたが、小川もなく井戸一つもありませんでした。彼らが水を川袋や筒に入れてきたとしても、3日も飲んだのですから、もう残っていなかったでしょう。ようやく水のある地域に到着して、嬉しい思いで水を飲みましたが、苦くて飲むことができませんでした。それで人々はその場所をマラ、苦いものと呼びました。その時からあちらこちらで恨みの声が聞こえ始めました。人々は私たちに何を飲めというのですかと声を荒げました。神様はモーセに一本の木を水に投げ入れるようにおっしゃって、苦い水を甘い水に変えてくださり、エリムに着いた時には12の泉の水を飲ませてくださり、70本のナツメヤシの木の下で休ませてくださいました。しかしイスラエルの子孫が真の荒野に着いた時には恨みの声がもっと大きくなりました。その日が第二の月の15日だったと言います。そして彼らがエジプトを出た日付は1月15日でした。ですからエジプトを脱出してきっかり1ヶ月が経った時でした。彼らがいくら多くの非常食を持って出発したとしても、その食料がほとんど残っていない状況だったでしょう。航海を渡るような恵みも1ヶ月が過ぎると何でもないことのないようになってしまいました。多くのクリスチャンの望みのうちの一つは、神様の奇跡のような恵みを体験することです。しかし奇跡のようなことは人を変化させたり信仰を成熟させたりしません。奇跡のようなことが神様を知らない人や初めて信仰生活をする人々には人生の方向を変える分岐点になることがあります。目に見えるものが全てだと思って生きてきた人生だったし、私の人生は私が責任を取らないといけなかったし、死ねば全てが終わると考えて生きてきたのに、私の人生に関心を持って私を愛してくださる方が存在なさることを認識することは非常に重要な悟りだからです。人は奇跡のようなことで変化したり成熟するのではなく、神様の御言葉を通してこそ可能であることを見せてくれた良い例がイスラエルの子孫です。彼らは航海が二つに分かれる場面を見た人類史上唯一の世代です。しかしそんな大きなことを経験しても、 3日後には不平と恨みをこぼし始め、30日後にはまるでそんなことなどなかったことのようになってしまいました。イスラエルの子孫の不平の内容は、エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に死んでいたらよかったのに、今荒野で飢え死にさせようとしているのですか、です。もう少し直接的に表現すると、どうせみんな死んでしまうのに、エジプトでバーベキューの肉を腹いっぱいに食べて、食べたいものを満ち足りるまで食べて、死んだら屍の顔色も良いだろうに。荒野で飢えて骨と皮だけになって死んだら見た目も良くないだろう、という意味です。その瞬間にイスラエルの子孫にとっては、食べて飲むことが人生の最優先順位でした。さらに言えば、神様の御言葉を守って生きたくても、食べ物がなくてそんなふうに生きることができないと言っているのです。もう少し簡単に言えば、神様、私たちは神様に仕えたくなくて仕えないわけではありません。一生懸命仕えたいけれども、食べて暮らすことが重要だし、食べることが心配になってできません、と言っているのです。もし食べることに心配がなければ、神様によく仕えることができると抗議しているのです。実はこれはただ3400年前の人だけの言葉ではありません。現在でも同じです。人々は自分が今持っているものよりもう少し持てなくて、今享受しているものよりもう少し享受できなくて、今瀕している状況よりももう少し良くなくて、神様の御言葉通りに生きることができず、神様に仕えることはできないと考えています。それで神様、今より環境がマシになれば、また今の状況が過ぎ去れば、神様の御言葉通りに生き、神様に仕えますと祈ります。もちろんその時のその祈りは本物だったでしょう。しかし今より環境が良くなれば、他のことを考えたり、今の状況が過ぎ去れば他のことがまた起こるのも事実です。ですから今人生の場で、いつの瞬間でも従順する人が成熟したクリスチャンです。経済的に不十分な時でも、お金を稼いだらとか、お金を稼がせてくださればではなく、神様、家族が食べるものが足りなくて、私が一生懸命に働けなければならない状況です。私が教会で奉仕をすることはできませんが、クリスチャンの姿勢で正直に一生懸命にお金を稼いで家族を支えます、このように告白できる人は本当に素晴らしいクリスチャンです。また子供や本人が受験生や就活生になった時に、行きたい学校に合格さえすればとか、入りたい会社に入りさえすればではなく、神様、子供が受験生になりました、今は子供の心はとても貧しい時です、この期間中に神様を人格的に信頼する方法と、誠実に同行される神様を教えてあげたいです。また私が正しい信仰と正しい価値観を持って助けてあげられるようにしてください。いや、神様、私が試験の準備をしています。この期間中に揺れ動く私の感情によって左右されず、 岩のような神様に私を預けられるようにしてください。最善を尽くし、その過程と結果は神様にお任せすることで、神様に深く寄りかかる信仰を学ばせてください。このように告白できる親と青年は、すでに成熟したクリスチャンです。信仰生活は、植えられた人生の場を脱するための言い訳でもなく、神様と結ぶ取引でもありません。信仰生活は、植えられた人生の場所で神様を目的にして誠実に歩むことです。食べ物がなくて神様の御言葉を守れないというイスラエルの子孫の言い訳に対し、神様はこのように答えられました。出エジプト記16章4節です。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。イスラエルの子孫の恨みを聞いて神様は悲しまれました。それで仰せられました。あなた方は食べ物のせいで私の律法の御言葉を守れないというのなら、それが事実かどうか確認してみよう。私が毎日あなた方に食料を与える。食べ物が十分な時には御言葉通りに生きるかを確認してみるとしよう、とおっしゃいました。それでくださったものがマナでした。その後神様は40年もの間マナを与えてくださいました。マナを初めて接した時のイスラエルの子孫の反応はこのようなものでした。出エジプト記16章13節から18節です。それから夕方になるとうずらが飛んできて宿営を追い、朝になると宿営の周りに露が一面に降りた。その一面の露が上がると、見よ、荒野の面には地に降りた白い霜のような細かいもの、鱗のような細かいものがあった。主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ一人当たり1オメルずつ、あなた方の人数に応じてそれを集めよう。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。そこでイスラエル人はその通りにした。ある者は多く、ある者は少なく集めた。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めた者も余ることなく、少なく集めた者も足りないことはなかった。各自は各自分の食べる分だけ集めたのである。神様が食料を与えてくださるとおっしゃっても、イスラエルの子孫はその意味をよく理解できなかったでしょう。ところが朝起きてみると、宿営の周りの地面に白い露が降りたように、丸い形のもの、砕けた米のようなものが見えました。人々はその光景を見て驚き、お互いにこれは何だと聞き合いました。これは何だをヘブライ語にするとマナです。それでその名がマナになりました。モーセはイスラエルの子孫に家族の数だけ一人当たり1オメルずつ集めるように言いました。1オメルは 2.34 リットルほどです。しかしそれだけ集めて食べても足りなかったり余ったりせず、ぴったり一日分の量でした。ところがイスラエルの子孫の中には、神様を信じない人たちがいました。今日はこのマナーを食べるけれども、もし明日神様が忘れて下ろしてくださらなかったり、あるいは御心が変わって下ろしてくださらないのではないかと心配して、 もっと多くを集めて残しておいた人たちがいました。出エジプト記16章20節です。彼らはモーセの言うことを聞かず、あるものは朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った。翌日の朝になってみると、マナに虫が湧き悪臭がして食べることができませんでした。マナは必ず1日分ずつでした。もちろん安息日にはマナが降りてこないのに、ので、その前日に2日分の量を集めないといけませんでした。したがってマナの意味はただ食べ物という意味ではありません。あなたに物質を供給され、あなたの命を維持させてくださる方は誰かを知りなさいという意味です。イスラエルの子孫はマナを見ながら、神様は私の人生の主管者になられる、だから私たちは一生神様を信頼して生きる存在なんだと考えないといけませんでした。しかし彼らはそのように考えませんでした。イエス様は交渉外を始まれる時に40日間断食なさいました。その断食が終わる時に悪魔が来て、石をパンに変えてみろと誘惑しました。その時イエス様はこのように答えられました。マタイ4章4節です。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。韓国語の聖書で餅と翻訳されたギリシャ語のアルトスは副食ではなく主食を意味する言葉なので、もっと正確な意味伝達のためにパンと言います。悪魔がイエス様に石をパンに変えてみろと言ったのは、あなたが本当に神の子であるのなら人々にもっと多くの所有物、世界で必要なものを多く与えることでメシアであることを証明してみろという誘惑でした。しかしイエス様は、人は自分の所有物が多いか少ないか、食べ物が十分か十分でないかによって生きるのではなく、その所有と食料の供給者が神様であられることを信じる信仰によって生きていくと答えられました。したがって私たちが主の祈りを捧げるときに、仕事の糧をお与えくださいというのは、神様、私は私の力で生きられず、神様が与えてくださるもので生きていきます、私の命を保護され導かれるのは、私が持っている所有物ではなく神様であられます、という信仰の告白です。ですからこの祈りは食料を求める祈りではなく、信仰を求める祈りなのです。もしかしてこのように反問する人がいるかもしれません。私たちが日ごとの糧を求めるべき存在であるなら、貯蓄をしてもいけないし、保険に加入してもいけないし、給料も30分の1に分けて毎日1日の賃金をもらえということですか。そんな意味ではありません。そういうことではありません。貯蓄もし、保険にも入ってください。余裕があれば家も買ってください。貯蓄を全くしていなく、突然家族の一人が大きな手術を受けることになって、手術費用を賄うためにあちらこちらに走り回るよりは、自分が貯蓄したお金で賄う方がはるかに美しいことです。素敵なことです。ですから毎月給料をもらう人は、月ごとの糧をお与えくださいと祈るべきです。私たちの生活単位がほとんど月単位になっているからです。もし1年に1度ずつ年俸をもらう人がいれば、 年ごとの糧をお与えくださいと祈りましょう。重要なことは、私たちの物質の供給者、私たちの命の主管者が神様であられることを忘れてはいけないということです。私たちが私たちの明日のためにも準備をしなければならない理由は、日ごとという単位が今日のという意味もありますが、その次の日のという意味もあるからです。神様がイスラエルの子孫にマナを一日分ずつ下ろしてくださいましたが、安息日の前日にはその次の日の食料まで下ろしてくださったことと同じです。それでこの祈りは今日のための祈りだけではなく、明日のための祈りでもあります。しかし一つ注意すべきことは、私たちが私たちの明日のために準備することは当然なことですが、その意味を私の能力や私の所有物で、私が私の明日を責任取ることができると考えるなら、後で慌てふためくことになりますでしょう。ルカの福音書12章にイエス様が聞かせてくださった愚かな金持ちに関する例えがあります。ルカの福音書12章16節から21節にこのような証しがあります。それから人々に例え話をされた。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産はみなそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。神様がこの金持ちを叱られた理由は、彼がただ財物を多く蓄えたからではありません。彼は神様より自分が蓄積した財物をもっと信頼しました。彼は自分の豊かな財物のように神様の御前で富まないといけないのに、神様の御前で蓄えたものがありませんでした。それが間違っているとおっしゃっておられるのです。箴言の御言葉のように、私たちが貧しくて物を盗んで神様の皆を汚すことを恐れないといけませんし、それ以上にお腹いっぱいになって神様って誰だっけということをもっと恐れないといけません。聖書は物質が悪いとか必要ないとは決して言っていません。しかし所有物の大きさと幸せの大きさは比例しません。自分の所有物が神様の場を占めているのなら、その人生はすでに不幸です。私たちが日ごとの糧をお与えくださいと祈るときに、もう一つ留意すべきことがあります。イエス様は私の日ごとの糧を毎日お与えくださいと教えられず、私たちの日ごとの糧を毎日お与えくださいと教えてくださいました。つまり私たちが生きていきながら、私の隣人も一緒に考えるという決断が含まれた祈りなのです。私たちの教会は地震で災害を受けたインドネシアのスラウェシ島のパル地域に救援金として5000万ウォンを伝えました。それは彼らも私たちの中に 含んでいるということです。私たちの教会では毎月第1週目の主日を分かち合いの主日として守り、生活必需品を分けています。それは私たちの教会があるこの地域にいる、文字通り日ごとの糧が必要な人々を私たちの中に含めることです。また3月からは毎半期ごとに社会奉仕手術を設けています。この地域だけでなく、私たちの社会、地球村の人々全員を私たちの中に含めることです。私たちが私たちに含めなかった人たちを私たちの中に含めた時に、その行為がいくら小さく見えても、神様はそれを通して人を生かされたり、世界を新しくされるでしょう。私たちの日ごとの糧を毎日お与えくださいと心から祈ることは、神様が私たちの命の供給者であられることを信じる信仰と、神様がくださったものよりも神様をもっと信頼するという告白と、私たちが阻害した人を再び受け入れるという決断を盛り込んでいます。私たちの残りの生涯、神様が心と思いを尽くして植えてくださった人生の場で、私たちの日ごとの糧を毎日お与えくださいと正しく告白する人生を生きることをお祈りいたします。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日も御言葉を通して私たちの日ごとの糧を毎日お与えくださいという祈りが、私たちに必要な物質を求めることではなく、私たちの信仰を求める祈りであることを悟らせてくださり感謝いたします。私たちの口では何度も神様を信じると告白し、人々の前でもそう告白してきましたが、実際に私たちの内面は神様を信じることよりも神様が与えてくださったものに執着し、それが大きいか小さいか、それが大きい、多いか少ないかに一喜一憂してきたことを告白します。本当に私たち皆が他の何よりも神様を信じることができるようにしてください。また私たちの人生で除外してきた人々を私たちの中に含めることができる信仰をください。私たちの周りの人たちだけでなく、地球村にいるすべての人々を、国籍や民族、皮膚の色、教育の程度によって評価しないようにしてくださり、皆を神様が愛される私たちの隣人として、いや、もっと大きな私たちとして含められる成熟した神様の子になれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。